今日はまず旧約聖書のテキストから見ていきたいと思います。ヨブ記が今日の旧約聖書のテキストでございました。旧約聖書を読んだことがある人であればこのヨブについて聞いたり学んだりしたことがあるかもしれません。初めてヨブのことを耳にする方もいらっしゃるかもしれませんので簡単にこのお話をおさらいをしてみたいと思うんですが、ヨブという人がどういう人だったかというとですね、ヨブ記の最初の方に書いてあるんですけど、ヨブは無垢で正しい人、神様を恐れ悪を避けて生きていた。こういうふうに書いてあります。そして、社会的にもですね、都民に恵まれ、家族も多く、家畜もたくさんという人になる。まあ、家畜というのは、その頃の、まあ、財産と言ってもいいでありましょう。このように、信仰深く、非常に恵まれていた人物、それがヨブでありました。ところがある時サタンが神に向かって次のように問いかけます。ヨブのことだけど利益もないのに神を敬うのでしょうか。こういう問いをサタンが神様に向けるのであります。目的もないのに利益もないのに神を敬うということがあるでしょうか。つまりですね、サタンが問いかけているのはあの立派なヨブだけれども、ヨブが神様の前に正しく生きているのは、ご利益が目当てなんじゃないですか？こういう問いかけなんですね。ここがヨブ記の、まあ、壺のところなんですけれども、ご利益宗教という言葉がありますけど、結局のところヨブもそれじゃないか。富と名誉が欲しいから、だから神の前に正しく生きているだけじゃないのか。目的はそこじゃないか。こういう問いかけなんですね。サタンから神に向かって。実に意地悪な質問をサタンらしいというか、サタンらしいんですが、神に投げかけるんである。すると神は何と言うか。ではお前の好きにするがいい。これが神のサタンに対する答えであります。ヨブを好きなようにしなさいということであります。そう言って、結局はサタンがですね、ヨブから持ち物すべてを奪い取る。こういうことが起きてまいります。家畜もなくなり、家族も失う。そしてとうとう彼の健康も失う。ヨブはこの後ひどい軸病にかかって苦しめられるんであります。そうなった時、全てを奪われたヨブが何と言ったか、その言葉はヨブ記の中で一番有名な一言と言っていいと思いますが、ヨブはこう言うんです。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒むべきかな。このようにヨブの答えが出ました。サタンの思い通りにはならなかったのであります。 そういう予部なんですけれども、ある時ですね、とうとう予部の口から神様に向かって嘆き節が出るんです。嘆きの言葉が飛び出すんです。それをちょっと紹介します。これ予部の言葉ですが、どうか過ぎ去った年月を返してくれ。神よ、私はあなたに向かって叫んでいるのに、あなたはお答えにならない。御前に立っているのに、あなたはご覧にならない。あなたは冷酷になり、見ての力を持って私に怒りを表される。私の皮膚は黒くなって剥げ落ち、骨は熱に焼けただれて、このように嘆いたんです。今日の呼ぶ気の言葉ですけど、先ほど朗読していただきましたが、これはですね、その後ようやく呼ぶに届いた神の言葉であります。私が大地を据えたとき、お前はどこにいたのか。知っていたと言うなら、理解していることを言ってみよう。誰がその広がりを定めたか知っているのか。誰がその上に秤縄を張ったのか。私に答えてみよう。これが呼ぶに対する神の言葉であります。呼ぶへの言葉は圧倒的であります。有無を言わせぬ主の力がこの言葉から受け取ることができます。大地の広がりを決めたのはこの私だ、大地を作ったのはこの私なんだと神が呼ぶに語りかけるのであります。神様とは一体誰なのか、人間とは誰なのか、そして人間にとって神とは。このように神様と人間の関係を探るような問いを私たちもするし、呼ぶもそうだったと思うんですが、その時の答えはただ一つ、主は与え、主は奪う、主の皆は富むべきかな、であります。ヨブは正しかったのです。神様は私たちに命を与えられました。この世に私たちは生をいただきました。そして私たちがこの地上で生きるためにたくさんのものを神様は与えてくださっています。そしてその同じ主が私たちから奪っている、私たちを奪います。私たちはただ主の皆を褒むべきかな、主を賛美するのみなので、これが神と人間の間からです。神の前に生きる私たち人間の姿であります。正しい人ヨブも神に向かって嘆きました。実はヨブだけではありません。今日の使徒書に書いてありますコリントの第2の手紙を見るとパウロも嘆いていますね。コリント教会というのはパウロが生み出した教会であります。 一生懸命伝道して、その結果信徒が集まってできたのがこの教会なんです。ところが、まあ、パウロという人は教会を作ったら、今度はまた旅に出て、別のところで伝道して、別の地域にまた教会を作るという福音宣教の旅をしておりましたから、いつまでもコリントの教会にとどまることができなくなったんですね。ですからパウロがいなくなった後も教会はずっとそこにあって神様をお願いし続けたんですが、パウロがいなくなるとですね、何が起こったか、教会の中にね、パウロのことを悪く言う連中が現れたんですよ。そしてそういう人たちが声が大きかったんでしょうね。教会の中で幅を利かせていくようになります。それを年齢から伝え聞いたパウロは手紙を書きました。何通も書きました。とんでもない誤解だと、自分の誤解を解こうとばかりに手紙を書いたんで、その一つが今日のコリントの信徒への手紙第2に当たります。コリント教会に対してかなり厳しい言葉を使ったようでありまして、例えば今日の八節の言葉なんかもその一つだと思います。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔しません。こう言ってるんですよね。あの手紙ということは、これを書く前にもう一つ出してるってことなんですね。でこれは第一コリント書っていうのもありますが、第一コリント書のことでもないんです。よく涙の書簡なんていうふうに言われるんですが、残念ながらその手紙は現存していません。第一コリント書の中に部分的に入っているんじゃないかというような考えをする方もいらっしゃるようですけど、この涙の書簡、あの手紙というのは現存していないんですね。で、この第2のコリント書はこの涙の書簡の後に書かれた手紙ということになります。涙の書簡ほど激しくはないでしょうけれども、この手紙も随所にパウロの怒り、パウロの落胆が書いてあって、それを読み取ることができます。今日の朗読箇所なんかもそうですよね。私たちは誰からも騙し取ったりしていません、こういうふうに言うんです。パウロがそういうふうな誤解を持たれたんですね。騙し取るというような誤解が生まれちゃったわけであります。教会の中にそういう噂が広がったということですね。またパウロはこの手紙の中で自身の伝道旅行の苦難を述べております。7章の5節のところなんですが、マケドニア州に着いたとき、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあった。外には戦い、内には恐れ、内憂外患ということでしょうかね。パウロがコリントの教会の人たちに自分の今の心境を吐露しているのであります。今日の聖書に言葉にありますのは、恐れであり、不安であり、嘆きであり、悲しみであり、ヨブもそうです、パウロもそうです。いずれも神様を誰よりも信頼し、神様を恐れ、神様を信じて生き抜いた、まあ、信仰者の模範とも言えるそのヨブ、あるいはパウロで、彼らの内なる声を今日の聖書朗読という言葉から私たち聞いているわけであります。状況は 少し違いますが、今日の福音書に目を向けますと、そこに出てくる船の中の弟子たちも全く同じでありまして、弟子たちは風が強く吹いてきて、突風が吹いてきて、その時恐れと不安を抱いたのであります。ヨブの場合は全てを失ってしまったという嘆き、そして悲しみでした。パウロの場合はコリントの教会の人たちとの、人間関係の破れから来るところの嘆きでありました。さらには伝道する際の数々の試練、困難に立ち向かっていかなければならない、パウロの仕事、自分が抱え込んでいる仕事の厳しさに直面した時の、苦痛であります。でパウロはですね、今の言い方で言うならば激しいストレスのゆえに、健康を害してしまいます。肉体も精神もかなり追い込まれてしまいました。船の中の弟子たちの場合はちょっと違いますよね。今紹介した2つの例とは違って、彼らは嵐という突風という自然の猛威を恐れたのであります。この突風のために船が沈んでしまうんじゃないかという恐れであります。私たちはどうでしょう。私たちは程度の違いこそありますけれども、こういった恐れや不安を思い抱く時に嘆き雑談をするですよね。私たちもそういう一人一人でございます。ヨブのように持っていたものを失うということを経験して嘆きます。奪われて嘆き悲しみます。パウロのように人間関係がうまくいかなくなって人を恐れ信頼できなくなります。目の前の積み上げた見合わせた仕事に根を上げます。そしてこの船に乗っているイエスの弟子たちのように自然災害を恐れます。いつ襲われるともわからないという恐れを抱きながら生きている私たちです。信仰者でありながら信仰を持たないものであるかのようにいつも恐れ嘆き悲しみ不安を抱えながら生きている私たちです。今日の福音書に出てまいりますイエス様をどう見るか、これは人によって様々でありましょう。イエス様は何やったかというと、その時ガリラヤ湖に向かって黙れ静まれと命じるんです。すると風がピタッと止んだ。まさしく神がかっておりまして、私どもの知りうる限りの経験と理性で考えるとこういうことはありません。ですからこの出来事をですね、何が何でも理性的に理解して納得しようとする必要はございません。ヨブに語りかけた圧倒的な力を誇る神、大地を据えてその広がりを定める、宇宙の全てを作り支配なさる天の父なる神の姿が、この黙れ静まれというイエスの湖を叱りつけて黙らせる 姿に映し出されております。このお話を考える上でもう一つ言っておきたいことがあります。信仰者に許されているのは自分の頭と知識で推し量ることのできない現実ということがある。これを信仰者は受け入れることができる、こういうふうに言うことができるのではないかと思います。イエス様の今日の姿のうちに父なる神ご自身をそのまま見出すことができる人、それはこの黙れに沈まれと湖を叱るイエスの出来事をそのまま受け入れることができるでありましょう。書かれている言葉は多少大げさかもしれませんけど、イエス様が風を鎮めたということはあり得るんだと、そのまま御言葉を聞くことができる人は幸いな人でございます。ひょっとすると本当にそれが起こったのかもしれない。この奇跡が本当にあったのかどうか、あなたは信じますか？信じないあなたはクリスチャンとして失格ですよ。素直に信じることのできる人こそ本当の信仰の持ち主ですなどというお話では全然ありません。私はどちらでも構わないと思っております。今日の福音書で私たちが注目したいのはそこではなくて、嵐の中ですやすや眠るイエス様の寝顔であります。ここに私たちは注目をしたいのであります。弟子たちが大騒ぎしているというのに心を一つ乱さないで眠りこけるイエス様に注目をしましょう。いますよね、眠ったら何があっても目を覚まさない人って。私なんか寝るのが苦手、その苦手ですから羨ましいなって思います。でもそういう人今だってちゃんといるんで、周りがどれだけ騒いでもすやすや眠るのが最も得意なのは何といっても赤ちゃんですよね。赤ちゃんは確かに恐れがない。泣くことはあっても心に不安はありません。そして赤ちゃんは夜のように無垢であります。嵐の中でのイエス様の寝顔は全てを主に委ねたものの全く平安そのものであります。いついかなる時でも主なる神様は私たちと共にいてくださるという慰めと平安、その確信が嵐の中に眠るイエス様の寝顔なのであります。この安らぎ、この平安、この祝福、それを私たちはいただいているんです。神様から約束されているのであります。ヨブのように、パウロのように、そして弟子たちのように、また私たちも恐れを抱きます。不安を覚えます。私たちもまた同じようにヨブとパウロのように、この神様の大きな恵みにも預かっているのであります。お祈り。主なる御神よ、 嵐の中のガリラヤ湖で平安な寝顔を見せているイエス様のことを今日の御言葉から伺いました。信仰の薄い私たちがいろんなことで恐れ不安を抱きながら生きておりますけど、どうぞこの嵐の中すやすやと眠るイエス様の安らぎを私たちがいただいていることをいつも教えてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。